アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2627回1月25日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは50万円もらったら貯金せずに何を買うです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。貯金せずということですが、日本円からベトナムドンに両替して定期預金にするかもしれません。ベトナムではだいたい年 5% 前後くらいの利息がつきます。そしてある程度貯まったらベトナムでさらにアップル株を買おうかな。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。 iPad Pro と言いたいところなんですけども、先手先手で家にある設備を新しくしておきたいような気持ちがありますね。まあ、次は IH クッキングヒーターがやばいらしいですけども、直したいけど直せない。ミラです。
当番組の公開録音を2025年3月15日土曜日に行います。時間はお昼12時半から15時半まで。場所は JR 大阪駅から近い曽根崎コミュニティセンターです。事前登録が必要になりますので、そちらの情報は追ってお知らせいたします。皆様のご来場をお待ちしております。 X にポストされていた投稿をご紹介します。 AR おじさんによるポストですが、3月21から23日に開催される Apple Vision Pro ハッカソンの審査員を務めることになりました。当日は1チームに1台 Apple Vision Pro が貸し出されます。 Apple Vision Pro に興味がある方やアプリ開発してみたいと思っていた方も、この機会にぜひ挑戦してみてください、というポストでした。 AR おじさんの Apple Vision Pro の情報は結構貴重でして、私もフォローさせていただいてて、いち早く情報を得るニュースソースとして活用させていただいてます。ここでは春さんと三浦さんに入っていただいてます。今週はすみれさんお休みです。 Apple Vision Pro ハッカソン、これ3月21から23ってことは3日間投資なのかな。
そのようですね、はい、リンク先の内容を見ると、ね、見てますとね、
はい、開催場所はなんと六本木ヒルズの Apple Japan 本社36階。
すごい
ね。こんなん予約とかしてなかったら絶対普通は行けないと思うんですよね。
うん、そうですね。
はい。前にも話したと思いますけど、この六本木ヒルズには YouTube も入ってるんですけど、Apple も YouTube も看板出してないので、外からは全然わからないんですよ。うん、中入ってても表札とか、郵便ポストみたいなのもないので、はい、知ってる人だけが行けるとこ、みたいです。
そうですね。
はい。で、当日は結構ハッカソンですから、21日金曜日の夕方6時半から始まりまして、最初紹介とかね、説明懇親会があるので、平常、まあ、一回夜の10時に終わります。で、翌日、土曜日は朝10時から夜8時まで、ずーっと開発です。途中、ゲストハッカーとかがね、特別ゲストのトークセッションとかあるみたいですけど、うん、そして23日は最終提出、そして調整、ピッチ開始、で評価時間、表彰というふうに、まあ、正味、真ん中の中日、土曜日に徹底的に開発をやっていくようです。
なるほど。
ねえ。
3日連続か。無理だ。面白そうだけどね。
ねえ、そうですよね。
ちょっと難しい。
ねえ、はい。
チーム制なので、やっぱり、チーム組んでいかないといけなさそうなんですよね。
当日組むんじゃないですか？
いや、多分。
ルールにそう書いてあるね。
うん。
はい。
事前チーム編成か、かということは事前にチーム編成しなくても OK ということですか、ね、
そうです、そうです。割とハッカソン何個か前見たんですけど、うん、現地で初めて会った人たちと同じ方向で開発やってるから、じゃあ一緒に組みましょうみたいなのはよくあるんですよ。まあ、でもよく考えたら、初対面の人と開発一緒にやるってなかなかのチャレンジャーですよね。どんな人かもわからんのに、ああだこうだ説明して、全然この人理解してないなっていう感じの時は悲惨ですよね。俺が全部やるのかみたいなことになるでしょうしね。わかんないですけど。 ハッカソンっていう別に成果もまあもちろんそうやけど、まあどっちかというとイベントで経験のところが重視されるんやと私は思っているので、皆さん楽しんでいかれるんじゃないかなと思いますね。Apple Vision Pro のソフトウェアの開発でいいですよね。新たなゲーム体験やインタラクティブなコンテンツを創出することを目指しますとなってるんでね。まあざっくりビジョンプロで見えてなんか変なことができれば OK みたいな感じかなという気はします、
ね。まずはね、なんかプロットみたいなものが動いてれば大成功なんでしょうね。
まあね。はいはいはい。これ応募枠がね、40人までなのかな。アーリーバードっていう初期の募集は40人で、2月15日抽選って書いてあるけど、まだ31人しか応募がこの1月19日現在ないから、まあまあいけるんじゃないかと思います。通常枠っていうのが後でまた増えるみたいです。何人ぐらいになるかな？多分、部屋の規模わかんないから何とも言えないけど、4、50人かもうちょっと増えたぐらいの人数でやるんじゃないかなと思います。自分もね、技術があれやこんなことをしてみたいけど、まあ多分足引っ張って終わるかなっていう感じになりそうで。
これ、どっか書いてんのかな？最低限必要な必須条件とかって。
あ、そのスキルみたいなとこ？
そうそうそう。
あ、書いてないかな。書いてなさ
そう。
あ、でもね、その審査要件の下にその他があって、そこ、言語は日本語メインです。英語のサポート可能です。1チーム1台 Apple Vision 貸し出します。最大10台まで。うんで、ビジョンプロをお持ちでなくても問題ありません。お気軽に参加してくださいですね。
うん。
ハッカソン期間中は軽食や飲み物を用意しています。あくまで軽食のため各自ランチのご用意はお願いしますと。はい。懇親会はケータリングを呼びますってね、ありますね。
うん。なんか要件とかなさそうですね。
そうですね。会場での撮影は禁止されてます。SNS に投稿する際は会場外で撮影した写真をお使いくださいと。
うん、
まあまあ多分アップルさんの中やからそういうこと言われるんじゃないかなと思いますね、部屋はね。
はい、開発言語やプラットフォームの制限もないみたいですね。
みたいですね。余計なんかスキルすごい人が来そうで、あるんですよね。
そうですね。
うん、結構学生さんとかでね、時間ある方が結構なスキルで。
ね、そういう意味でもなかなか、生きづらくなったな。
まあ、あの、超緩いハッカソンとかやったらいいですか？
ねえ、そういうのはいいですよ。
フジアファのための、どんな人でもできるハッカソン。
いつも横に山村さんがいてくれる VR。
いらんでしょ。それはいらんでしょ。
囁いてくれる横で。
いやいやいやいや。
いかにスムーズに西暦と言語を出たという、う
ん、そうです ね, ねそう、そう、それ大事だと思います。
うん、
ふとこの年は昭和とかだと何だったっけって思った瞬間出てくるとか ね,
そうですね、
そうですね。
なんと
も普通のアプリ作んなきゃね、先。
意外に私ら知らんところでやってたかもしれないですけど、ビジョンプロのハッカソンやったらもっと早い段階でやってたんちゃうかなと思ったんですけど、
うん、
まあまあ2025年もまたこうやってやってらっしゃるということなんでしょうね、きっとね。
アップルさんの主催のイベントではないってことですよね。
じゃないでしょうね。
ですよね。
それやったらどっかにそういうふうには明らかに書くでしょうし、アップルのリンクも貼られてないですから。
そうですね。ま
あ、ビジョンプロを貸し出しいうところで、遠方に持っていかれたら問題が、また回収大変やから、もう自分のところで場所を提供するからそこで貸してあげるからみたいなことになったんちゃうかなと推察しますが。さあ、まあ時代は、AI ですから、AI のニュースもね、またご紹介ですけども、Apple チャンネルにあった記事で、iOS や MacOS、VisionOS に対応したオープンソースのローカル LLM クライアント、フルムーンがリリースという記事が出ていました。不勉強なので、確認ですけど、LLM は大規模言語モデル。
モデル。そうですね。
LLM。大きい人、大きい人、真ん中の人じゃない。
それはそれで面白そうだけどね。
大大中みたいなね。はい。もう賞ないですけど、ないですけど、また。一般に我々が AI って呼んでる、その、まあ、ハードウェアの作り、もし、まあ、サーバーなんか考えたときに、絶対いるモデルですか？でもないの。大規模言語モデルっていうのは。
あ、今時のディープラーニング等を使った、
はい。
相当大きなテキストデータなりで学習したモデルのことと思えばいいと思います。簡単に言うと。
そうですね。はいはいはいはい。で、まあ、その、まあ、クライアントのアプリの名前がフルムーンだそうです。なんか昔 JR こんな名前のサービスやってましたね。 フルムーンサービスが何て書いてなんかね、
旅行
旅行ねようやってますよね。
ありましたね。
でもやってんのかな知らないんですけど、メインフレームコンピューターインクという会社さんのジョーダン・シンガーさんっていう人が、フルムーンはアップルシリコンに最適化されたアップルの MLX スイフトフレームワークと利用した LLM クライアントで iOS や iPadOS、MacOS、VisionOS に対応しますと。アプリのテーマやフォント、システムプロントも設定可能だそうです。Mac の上で動くチャット GPT みたいなこのテキストでやり取りするようなものって考えればいい、
う
ん、
そうですね。そうです。
チャット GPT じゃないんですね。
ではない。
この人がこの会社が作った。
そうですね、うん。はい。何かをベースにしているのかもしれないですけどね。いろいろこういうのはいっぱい出てるので、
はい、はいはい、はい。
その一部の改良版なのか、それともこの会社が本当に一から作ったのかっていうのはわかんないですけど、まあ多分他の元々あるやつの改良版じゃないのかなとは思いますが。
ね、はい。まあ記事にはアップストアとフルムーンの会社さんのサイトと GitHub、それぞれのリンクが貼られてました。お、これ MacOS そのまま以降というか私も動かせるので。立ち上げられますよ。で、アップストアからダウンロードするんだな、やっぱり。入手してみます。インストール、インストールしてます。そして明日から不具合が始まる。
いや、そんなことは、そんなことはない。
そんなことないよね。
現時点でですけど、はい、評価とレビューは5段階中5ですね。
そうですね。特に感想は書いてないから。
感想書いてないから。まあ少ないんでしょうね、レビューが。
インストール走らせますとね、インストーラーモデルっていうのを聞いてきますけどね。
はい。
サジェスト LLAMA、 これラマって読むのかな、ラマ 3.21B インストラクト4ビット、アザーラマ 3.23B インストラクト4ビット、
あ
これだからモデルのバージョンでしょうね、これ。
そうです
ね、 3B と 1B があって、 1B が多分デフォで、 3B はまだ新しい方なんでしょうね、
うんうんうん、
これはもう無難な 1B の方行ってこう、インストール月が満ち欠けするようなアニメーションとともにインストールが始まりました。
おお、かっこいい、ね、
かっこいいな。そしてこの後収録ができなくなるのであった。
やめましょう。後にしましょう。
もう走らせてるから、もうダメです。とりあえず走らせてます。
はい、はい、はい。
まあ別にこのまま走らせても収録ができるけどね。無数にこういうのが今あるって考えてるんですか？
あります、あります。ありますよ、はい。無数でもないけど、うん。いろんな種類がありますね、はい、で、うん、その大きさによっていろいろ性能が違ったり、ちっちゃいんだけど性能がいいっていう、はい、どこまでちっちゃくして性能がいいかっていう、相反しそうなことを相反しないように調整、はい、みんな頑張ってるって感じですね。
お
そのうちの一つが Apple Intelligence ですよ。
はいはいはい。ほらみんな大規模言語学習とか、まあその学習データベースをね、巨大なテキストデータ持つって言うじゃないですか。あれみんなで共有したら業産持たんで済むんちゃうんと思うんですけど、それはそんなんしない。
業産ってどういうことでしたっけ？
あ、例えばオープン AI が学習したデータベース持ってるですよ。
はいはいはい、はい、
で、それをよその、まあ、例えば Google ジェミニ、
はいはい、
いやうちもそんなんいんねん、ほんならちょっとうちのとお宅のともう一緒にしてしまおうや、ほんならめっちゃデカなって便利やでって言って、そんなんせえへんの？
ああいや。そうすると特徴も何もなくなっちゃう。
まあないけど、それからよそよりでっかい、もっとでっかい言語データベースになるから、もっといっぱいできること増えるんじゃないのかなと。
いやー、そうすると、いろいろ学習の仕方が混ざっちゃうから、なかなかうまくいかないかもしれないですね、調整が。
あ、そうい
い結果出にくいかもしれないですね。
大規模言語モデルとかっていうその言葉自体は横行記事見てなんとなくふーっと呼び飛ばしてるんですけど、
うん、
実際のところ何がどう機能してるのか、どういう風に動いてるのかがよくわからなくて、
うんうん、
私も山村さんみたいな発想は持ってたんですよね。
はいはいはいはい。
チャット GPT ジェミニーいろんなものが持ってるデータを集約すればもっとすごいことができるんじゃないかというイメージなんだけど、一方でそれすると逆効果なのかなと思ったりっていうの。
逆効果だと思いますね。もしかすると、言語モデル同士を質問でぶつけ合えるみたいな仕組みを取れれば、より良い答えが出てくるっていうことはあるかもしれないんですけど、実際そういうことをチャレンジしてるものとか、製品になってるものもあるとは思うんですけども、基本、モデル同士を借りてきて、さらに独自のものっていうのはなかなか、
難しい。
いい結果っていうのは難しいんじゃないかなと思いますね。
今の時点でも中国とアメリカがお互いで反目し合うような感じで AI データベースを作ってるわけじゃないですか。
うんうん。
ほんならやっぱアメリカも中国に片思ったら自国の中のサービス合体させて巨大に強力なやつ作らなあかんみたいなことになってこないですかね。
まあね、それはあるかもしれない 1個になるとそれはそれで技術的には面白くないかなと思いますね、うん、競争させないとやっぱり飛び抜けて新しいものっていうのは出てこないので、そこは一緒にすると私はあんまり良くないかなと、
うん、
ソフトウェアのオープンソースみたいな感じですよね。
はいはいはいはい。
大規模言語モデルをオープンソースにして誰でもアクセスしてどんどん追加していってどんどんしていくという問題でもない。
そういう問題でもないですね。微調整っていうみたいなことはできるんですけど、根本的に大きいモデル作るときは一気に相当なテキストデータをもう一度あるロジックで計算し直して作るっていうのがまずベースにしなきゃいけないことなんですよ。そっからの継ぎ足しっていうのもできんことはないんですけど、ボンと性能が上がるっていうのは難しいと思いますね。
シンギュラリティ、
はいはいはいはいはい。
うん、そう、コンピューターが人間の意思までこう、たどり着くいうやつでしたっけ？
うん。
そうなった時に、もう、AI サービス同士が連絡取り合って、チャット GPT さん、うちちょっとそっち方面詳しくないから、ちょっと聞いていいって言うんで、あ、いいよいいよ、そんな何って言って、そういうことはやれるんじゃない
ですか？そう、そういうことはもう今もやってるはずで。
やってるんですか？うん、
それこそ、それが明確にぴったり分かりやすくしてるのが、Apple Intelligence の ChatGPT の連携機能ですよね。
はい、あ、Siri と Siri が入り口になって。
そう。こっからは ChatGPT の方がいいですよって言って、ChatGPT に流しますかって言って、言ったら、今度は ChatGPT が答え出すんですよね。Siri のインターフェースを使って。それがシームレスになってるものもある程度あるわけですよ。あんまり気にせずに、いつの間にかこっちに変わったっていうのもあるはずなんですけど。そこは、アップルの方針的に、そこはきっちり分けてる。はい、ここからもう、チャット GPT に任せましょうかって言って、任せますって言ったら、そうなると。
アップルチャンネルさんに、このチャット GPT の記事が出てまして、OpenAI GPT-4O を利用したキャンバス作成や、タスクをサポートしたチャット GPT-4MacOS をリリースという記事が出てまして、平たく言えば Mac 版のチャット GPT がまたバージョン上がりましたよという。しょっちゅうバージョン上がってますよ、これね。
そうですね。
4O を利用したキャンバスとの連携っていうのは、キャンバスは、いわゆるグラフィックでいいんですかね？
キャンバス作成って多分これ、キャンバス機能がっていうのがあるので、そのこと言ってるんではないかと思います。キャンバス機能を使うと、最初の方で質問してたやつが、はい、あ、やっぱりこれ違うなと、質問の方法をちょっと変えた方が精度上がりそうだなって言ったら、前に戻って直して、
はい。はい、
再度やり直すみたいな機能があるみたいで、私もちょっとあんまり使ってないんでわかんないんですけど、
はいはいはい、
それがキャンバス機能なんですよね。そのことを言ってるのかなと、は
い。この新しいバージョン 1.2.025.007、 もう数字はどうでもいいか、GPT-4O モデルを利用してキャンバスのシングル作成や編集が可能になり、ウェブ上で作成したプロジェクトを利用し、プロジェクトの作業が可能になってますということで、なんかこうチャットでやり取りしながらなんかスクリプトを書いていけるような絵があるんですけど、やっぱこれそういうことですかね。うんうん、
ああ、そっか、横に出てくるのか。はいはいはい、はい。
なんかね、フィボナッチ級数のなんか作る公式みたいなの聞いてるようなのが出てきてますね。
はいはいはいはい、あんまり使ってないとなんともあれですけど。
う
ん、
で、1月の19日現在ですけど、最新のチャット GPT だと、リマインダーができる？
あ、そう。
ね、
あれ。
これが最近
あったの。そう、良さそうですよね。
うん。直にやりとり今しなくても何時何分頃にこういうことをやってるからそれはそうしてくれみたいなを言っとくとやってくれる。
うん。うん、そうですね。タスク管理をやってくれるみたいですよね、はい。うん。使い込んでみたいなとは思ってます。有料会員だけだと思います。
だけですか。
うん。うん、
もう一般によく言われてることです。チャット GPT 無料と有料で全然賢さが違うという。
でも無料時期、ええ、ちょっと時間経てば、無料会員の皆さんも使えるようになる
の。そうなんですよ。無料使ってると、もうすぐ本日の使用期間が終了しますって、で下に出てくるんですよ。
はいはい、はい。
あ、終わらなあかんわ、と思って。昔のパソコンでよくやったら、時間戻したら何とかなれへんかなっていう。ほら、時間設定をいじったら。
ね、
ゲームでもほら、使ったりしてたじゃないですか。
うんうん
う
ん
う
ん、
そういうことはできへんやろな、多分。
最近のパソコン難しいよね、
そこまではね。はいはい。中国語を最近はだからチャット GPT に教えてもらってます。
あ、
その短い文章を発音してってので、それ私が日本語でこういう意味ですって答えるか、それは合ってるか間違ってるか教えてって言って、
うんうんうん。
かなり正確に中国語発音しますね。
あ、そうですか。
うん。テキストの教文と同じような発音でちゃんとやってくれますね。
今日いいですね。本当ありがたいですね。
ただ2問に1回同じ質問してくるから、それさっき聞いたとこやけどって言ったら、あ、すいませんでしたって。
あ、じゃあそうだった。もう
ずっとそれ、もうだから毎回新しい質問でお願いしますって言わんとダメなの。
あそこになんか入れとけばいいんじゃないですか。
あ、学習する。うん。
パーソナライズする。
そうそうそう。
自分の、
う
ん、そこに同じ質問すんじゃねえって書いてある。
まあね、それすでもいいかもね、う
ん。で、私、環境によるんかもしれんけど、はい、最近直してほしいことがあって、チャット GPT の Mac 版のアプリ。
はい。
で、テキスト入力するところで、デフォルトの時は問題ないんですけども、インターネット検索モードにしてテキスト入力すると、入らないんですよ、はい、日本語が、今回バージョンアップしたっていうニュースをご紹介してますけど、はい、その前から出ていて、はい、バージョンアップしたら治るのかなと思って今回のバージョンアップ当てたんですけど、やっぱり継続して、はい、入力できなくて、本当にイライラするみたいな。
うん、まあ私も試したら確かに。
そうでしょう。
入力できないですね。
とてもイライラする。
入力のところの地球のマークみたいな。
あ、そう。そうそうそうそう。
オンの状態にしてっていうことですね。
うん、そうそうそう。
もう入力できないですね。私これ使ったことなかった。
そうなんですよ。これ私は機能をまず一般的にオンにしないで検索かけます。こういうこと、はい、どういうことって聞きますよね。で、はい、大体内容分かったら今度はエビデンスが欲しくなるので、
はいはいはい、
地球マークをそのまま押して、
はい、
これについてこうこうこういう点で関連するサイトを見せてとかってやると、はい、今度はサイトを検索してくれるので、これでこれですよって言って、あ、実際見て確かに言ってること正しいなという検証に使ってるんですけど、これがイライラするんですよね。対策としては、それをする前、これからインターネット検索をするぞっていう前に、先にボタンを押す前にテキストを打っとくんですよ。
なるほど。
その後、地球儀を押せば消えないんです。めんどくさいんだけど。
あ、まあ、うん、まあ、そういう、なんか、まあ、ウェブサービスの場合とそういうのはあったりするけど。
うん、うん。
あ、でもアプリなんでしょうね、今ね。
そう、アプリだから、おいおい、みたいな。
まあ、でもコスさえつかめばそうやって使えるいう。
そうそう、そうなんです、ね、うん。これは私が編み出したんですけど。
ね、同じような日本語入力の不具合だと思うんですけど、はい、チャット GPT のメッセージを送るのウィンドウで日本語入力してると、時々、
はい、
長文入力してると途中で消えてしまうことありませんか？
あ、そうです。それもあります。
時々というよりは結構な頻
度で、はい、結構あります、
うん。ありますよね。
だから多分 Mac 側の日本語入力と相性がというか調整が効いてないのかっていう感じですね。
前あってそれはちょっと前にのバージョンアップで直ったんですけど、マイクロソフトのワードで何か文章を入力してたり、あるいはワードの中の一部分をコピペするとちゃんとペーストできないっていう、はい、
あ、
前はありましたね。それは直りました。
はいはいはいはい、
うん。なぜか画像として貼り付けてしまうというコピーしてる。
そうなんですか。いろいろと。
はい。
編み出しながらやってますね。
皆さん、ね、やってますね。
まあでも来年の今頃はそんなことも言ってたよねってなってるんですかね。
こういう番組とか、あるいはサポートとかに言わないと気づかれないので。
はいはいはい、はい。
いい機会だったので、お話しさせていただきました。
うん、はいはい。ね。はい。最後にですね、iPhone マニアさんの記事をね、一個ご紹介します。2025年の Apple の新製品発表計画を著名記者が報告、これまでとは異なる情報もという記事がありまして、毎度おなじみブルームバーグのマーク・ガーマンさんがニュースレターのパワーオンという中で、今年発表される Apple 製品の新製品についてまとめていると。あくまでまあ予想、まあ見通し、いろんな情報をもとに見通しをね、おっしゃってるんだと思いますけど、最初はまず今年は M4 の MacBook Air、サイズは13と15。13と15は去年もね、出てたからあれですけど、まあ M4 になって出てくる。もうこれはすでに生産、量産に入ってるんで、まあ、一番最初はこれだという話です。わかんないですよ。もうこの人が言ってるんですよ。あの、うんうん、私は公式に言ってるんで、ね。
はいはいはいはい。
はい。その次が、新型 iPhone の SE、それから新型の iPad Air、iPad の第11世代と iPad のね、第11世代に対応するマジックキーボード。iPhone SE は長らく出てないから、まあわかるんですよ。iPad Air って去年の5月に出てるんですよね。
うん。
じゃ早すぎへん。なんぼなんでも。1年経たない。その次って言ってるから、まあ、そのいつっていうのは分かんないんだけど。まあでも早かったら。早かったら、年の半分、6月までには多分出てしまうんじゃないかと。私はまあそうなったら嬉しいけどね。
またあの iPad Air 買いにくくなるじゃんね。
そうですね、三浦さんね。
そう、悩んじゃうっていう。私2月に買う予定なのに。
ああ。
中途半端な。
こうしたら、あの、2月に買うでしょ ?iPad Air M4 が出て、どうしてもそっち欲しくなったら、はい、私が中古で買い取ってあげましょう。
そうなの?そうなの?
それなりに安くしてね。
なるほど。なるほどね、はい。そういうのもいいかもしれないですね。はい、
ご検討ください。皆さん、はい、紫がええねんとか勝手にお色ちも横からええねん。
どうかな?
いやいや、紫はほんまいらんけどね。はいはい、まあ iPad の第一11世代、まあデフォルト、あの、標準モデルですね。こっちは A70 Pro。だから iPad Air とね、Pro は M シリーズになってるけど、普通の iPad はまだ A シリーズだという。でもそれでも Apple Intelligence には対応する可能性は高いと。それがまあ iPad Pro は多分 M5 になるので、まあ今年後半から来年初頭というふうに予想されてます。ここまでがね、だいたい3月ぐらいまでみたいな、ね、書いてますね。と6月頃には Mac Studio の新モデル。これは M4 Max とか M4 Ultra ではないかと。9月には iPhone 17 Air という薄い iPhone が出るんではないかという、まあ、パラ噂ですけどね、今。で、そして、ウォッチシリーズ11と、ウォッチウルトラ3。これはデザインは現行モデルと一緒という。ウルトラなんかもう3年続きで、デザインそのままっていう感じでいくかも。そして SE3 はデザイン刷新。で、MacBook Pro は M5。で、新型 AirTag。HomePod Mini も新しくなって、Apple TV 4K も新型。これらは2025年後半出てくるでしょうという話です。まあ、あともろもろね、ありますけども。まあ、でも直近のね、3月ぐらいまでですよね。我々気になるのはね。三浦さんも私も今 iPad Air に非常に。
とても中途半端な時期に、こんなに出されたらね、うおーって思いますね。
なるしね。だから、あの、市場の動向を見とくべきですね。
ですね。
当番組 X にポストしていただきますと、こちらで検索して読ませていただきます。シャープ、アップル、シャープ、フジアファ、シャープ、ワンボタンの声。今、今週はなかったですけど、はい、ブルースカイやミクシー2の方でも、ご投稿いただいたことを X で教えてくれたら、見に行きますので、すいません。
なるほど。
多分見逃すと思うんで、
うん、
教えていただければ、また番組で取り上げたいと思いますので。
まめに見てはるかと思った。
いや、まめ見ててんけど、やっぱほら、落とすときあるから。
はいはいはい。
サキパパさんから iPhone 販売価格の推移を日米で比較してみた。物価上昇が著しい米国では iPhone 安くなってるという感覚という。出自がどこの情報なのかちょっとわかりますけど、グラフがあって。で、あ、これはね。
もしかしたら、これはサキパパさん自身がリプしてはるんですけども、はい、ワックトラッカーのデータをご自身でグラフ化されてるんですね。
あ、そういうことですか。
あ、はい、多分そうやと思いますね。
横軸が iPhone のモデル、つまり時系列ですね。縦軸が、うん、iPhone の価格比何パーセントっていう価格比で折り線グラフ書いてらっしゃいまして、米国ドルの場合は 10R11 あたりから値段がぐっと上がっていって、12から16までがまあ横ばい、ちょっと下がってるんですけどね、まあ、横ばいいう感じ。日本もだいたい同じ11から12ぐらいからガーッと上がったんですが、上がり調子が13、14、15までずっと右肩上がり で、やっと15と16で横ばいみたいな感じで、もう明らかに日本もこの2、3年もう iPhone 値上がりし同士だったということですね。まあちょっとどっかでね、
ドル基準ではあれなんですよね、
そんなに上がってはいない、
上がってない、値段変えてないんですよ ね、で物価が上昇してることを考えると、ね、感覚としては安くなってるかもっていう、うんう
ん、これ日本もアメリカも11の時だけ前の 10R より下がったものでなんでしょう、
うん、そうですね、値段下げたん、下げ
てた 10R、10S っていう展開がもう一つうまくないと判断してちょっと下げたんですかね。
どうでしょう、こんな、なんか下がったという感覚はあんまり覚えてないんですけどね。
確かにあの 10R10S になってちょっと売り上げ鈍化したようなニュースはあったんですよ。アップルストアが表にこう 10R10S 発売してますみたいなこう張り紙したりとかね。それまでやったことないようなことをストアが展開してたんで、もうそろそろお値段お安くいただけないでしょうかね。SE Pro とか出してくれてもいいですよ。SE Plus とか、ね。
ややこしい。
もうややこしいけど。
どっちがなんやらわかんない。
そうそう。無印とどう違うん、どっちがどうか。
どっちがどうかわからん。
下がって上がるみたいなね。性能で。
だから、1年落ちぐらいでいいよ、もう安く買えるんやったら。そんなに最新版なくてもやっていけますんで。
ね、
はい。4年使ってますよ、今はね。はい。次、ヨダキンポさんからは、娘が帰郷し、20歳のお祝いに祖父母から iPhone 16 Pro。父は15 Pro と母は12 Pro なのに、祖父から iPad をゲット。成人式の自撮りが広角でラフだったというコメントと、空箱と iPhone SE を残し、パクモンでの学びのため帰っていきました。 iPad 購入時の8000ポイントは私がゲットというコメントをいただいてまして、その次に元娘の iPhone SE と私の初 iPhone3GS、 どちらもデザインがいい、コンパクトでカメラ機能がいらないなら今でも軽くて使えると思うのだがと、実機の写真もつけて送っていただきました。与田金保さん、お子様がもう成人式、
うん、
成人式に iPhone 買ってもらえる、
すごいね。
iPhone と iPad、
おじいさんから、あ、曽祖父母か、
曽祖、
曽祖母、ごめんなさい、曽祖母ってね、曽祖母ってひいおばあちゃん、
ひいおばあちゃん、
え、ひいおばあちゃん、だから与田金保さんにとってのおばあさんです。だからかなりご高齢なのにね、うん、はい、文中に白い門で白門と、まあ、出てきますが、中央大学のことを指す言葉だそうですね。
うん、ないですね。
iPad 購入時の8000ポイントは私がゲットっていう。まあ、どうやったんですか。いいですね。iPhone と iPad 同時に来たらもう、なんか鬼に爪楊枝ぐらいかな。金本たち。
でも本当いいですよね。今時そういうもんなんですかね。二十歳になった時のお祝いって、こういう高価なものをいただける時代ってことですか？私の時こんなの全く微塵もなかったけどな。
なんか前、スミレさんもそんなこと言ってましたよね。就職した時に就職祝いでなんかもらういう話をしてた。
そうでしたっけ、
うん、白門が中央大で、確か赤門が東大。は
い、あ、そういうふうに言います
。そうですね。で、他の色ってあるのかなと思って今調べてみると、
はい、
なんか専修大は黒門っていうみたいですね。
与田金保さんもおっしゃってますけど、ほんま 3G とかね、デザインいいし、また速度がどうしようもないよね、今のアプリでやったら。まあ、その iPhone、まあ、Apple も認めへんやろうけどね、セキュリティがうんなんかんの言うてね。
でもまあ、なんかこういうデザインが出てもね、SE とかこういうデザインしてみても面白いと思うんですけどね。
う
ん、
ね、丸い丸いね。
そうですよね。
ケースメーカーなくやろね、また。こんな丸み出されたら。定番が SE で他が全部最新モデルっていうやり方がちょっともうついていけなくなってるから。うん、もう SE ほんまにバリエーション増やすとかなんかしてくれませんかね。画面大きければ私は大体はもう我慢します。はい、
うん、うちの妻もそろそろ。SE 買い替えたいなと言ってるのでね、おうおうおうおう、次のものが出たらね、多分、買おうとは思うんですけどね。
アルフーさんからは、M1MacBook Air に光学ドライブをつなげるのが面倒なので、MacBook Air Early 2014を引っ張り出して光学ドライブを接続しました。リッピングした楽曲は AirDrop で転送すれば OK といただいてまして、あ、そうか。USB-C やから、光学ドライブって大体 USB-A のことが多いから、
ああ、なるほど。
ですね。アダプター買わはったり、ね、そういう簡単なもの。簡単に言う
なり。私も最近、アダプターつけて、
はい、
ブルーレイの
レッカー、やってますか、
つなぎましたよ、はい。
はい。ブルーレイ何を見てはったんでしょう。
昔に撮った、リビングにあるテレビのテレビビュー番組を焼いたんですけど、ブルーレイのレコーダーで、ちゃんと Mac 側でも見れるんだろうかみたいなテストをしましたが、基本 Mac ってブルーレイ再生のやつってないので、
そうですね、
結局 Windows パラレルズで立ち上げてそっちで見るしかないのかみたいな結論にはなりましたけどね、はい、はい、
そういえば結局ブルーレイっていうのはハードウェアもディスクも買ったことないんですよ。
あ、そうですか。
うん、まあ、大体 DVD で足りてしまってたんで、
うんうんうん、
そんなにも言ってもテレビ撮るぐらいしかないですからね、
うんうん、
だいぶ前ですけど、ある仕事で依頼者さんからデータを送りますって言って、その DVD で送りますって言われたんですね。
はい。
来てみたら、ブルーレイやったことがあって。
なるほど。それは辛いな。
で、そのドライブがなかったんで、それを読み込むためだけに買いましたね。またどうせ使うかなと思って。で買ったんですけど、うん、結局その時だけでした、私使ったのは。
あ、今度はあれマクロス DVD 出るんでしょ。
そうですね、
あのブルーレイ出るんでしょ、
ブルーレイ、ブルーレイですね。
いいじゃない
ですか。これは PS5 で見れるので大丈夫です。
そうですね、
なるほどね、
マックでは見れないと思うので、はいはい、
小細工三浦さんが金河新年チャレンジ2025バッジ確保といただきまして、
はい、はい、ね、なんとか以前もうちょっとうまく今年は確保できそうもありませんみたいなことを言ったかもしれませんけども、そこから、いや、それじゃいかんと、番組でも言ったんだから頑張らねばというふうにですね、ちょっと奮い立たせまして、改めて一週間ギリギリでクリアするっていうのを繰り返して、なんとか前日取れました。
はい、相当バッチ溜まってるんじゃない
ですか？まあまあそうですね。取ってますよね。41個。
おー、なかなか
取れてます。
世界的な記録どれぐらい集めてる人いるのか知りたいですよね。
ですね。
なんか絶対向きになってめっちゃ集めてる人いそうな気する。
今いると思いますよ。定常時というか、例えばムーブゴールを100回やったとか、500回やったとかって、節目節目で取れるんですよね。はい、私だと今、ムーブゴール2750回を目指して今ある、やってますという感じなんですけど、こういうのも含めて全部取ってる人いるんではないかと思います。
今冒頭で公開録音のアナウンスしてますんで、ここでもね、公開録音の今決まってる内容をお伝えします。開催日は2025年3月15日土曜日です。場所は大阪で開催いたします。実はもう開催場所の会議室も決まってます。梅田にあるいうことだけまでお伝えします。JR 大阪駅からも歩いて行ける距離の会議室で行う予定です。キャパとしては人数で大体40人から50人ぐらいは入れるはずですので、申し込みページ作りますので、そこでオンラインから先に入場料をね、お支払いいただいてご登録いただくことになると思います。うん、大阪の人は知ってると思うんですけどね、そういうお初天神とか、あの辺の商店街の近くなんで、
そうですね。
まあ割と飲み屋さんとか食べ物屋さん多いところなんで、始まる前にちょっとどっか寄って食べてから来ることもしやすいし、終わってからまたみんなね、まあもちろん懇親会も用意しますけど、
はい、
そういうお店も行さんあるんで、2025年3月15日土曜日ですので、
はい、今回は台風はないと思います、ね。
な台風はない。台風はないから、まあ、その辺はいいけど、他のことまた横やり入れんことになってます。
そうですね。
ほんまね、3年目なんですよね。今回で計画してから。毎年何だとこう、あかんことになってしまって。どうか皆さん、iPhone のカレンダーでも、ちゃんと3月15日は公開録音予定あげてくださいね。で、ライブ配信とか当日のそういうオンラインストリーミングとか一切予定してませんので。
うん。来場した方限定のお話をしましょう。
どっちにまたポッドキャスト出てくるんだけどね、それは。はい。Apple News Radio ワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。1月のテーマは、ここが変だよ、アップル製品。どうして純正の白いケーブル類は数年で被覆が破れてくるの?とか、アップルストアの新店舗の噂は本当なの?とかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの1月のミーティングの予定をお伝えいたします。2025年1月25日水曜日夜8時から、Zoom を使ってオンラインでミーティングを行います。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトをご覧ください。次回の配信は1月28日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。